こんばんは、ザボでございます。緊急収録でございます。はい、ノープランですけれども始めてみたいと思います。まずはモリエンテスさんにお電話してみたいと思います。現在2月の11日祝日9時半でございます。お約束がしてございます。繋がんないかな、繋がんないかな。ポンポポンポって言ってますが、おお、繋がりませんね。ではまず先にフォクトロットに電話しましょう。よいしょ、繋がるかな。
いいよ。
こんばんは。
どうもこんばんは。
モリエンテスさんに先に電話したんだけど、
はい、
まだ出られなくて、そうしかかってくると思います。
かしこまりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
モリエンテスさんビビってましたよ。こんな今日のさっきのすぐでできるんですかとか言われて僕らいつもこうなんですとか言ってきました。
そうですね
うん、モリエンテスさんが番組されるということで、
はい、
うん、なんかいろいろご相談に乗ってやろうじゃないかっていう、押しかけ、押し付け、パワハラ相談会みたいな、
いつものやつですね
そんなことができたら楽しかろうと思って
なるほど、
うん。さあ今何してた？ガオラ見てた？
ガオラを見ようかと思ったんですけど、なんかぼーっとしてました
ああ、え、何それあ、寝るとこだった？ひょっとしたら。
いや、なんか寝たら起きれないなと思って、
うん、
とりあえずぼーっとしとこうと思って
ああ、ね、モリエンテスさんからメッセージが来てて、
はい、
これは始めちゃって大丈夫なんでしょうかって言ってるので、
はい、
うん、ビビってるから無理やり入れてやりましょう
どうぞ、どうぞ。
あとこれだ、よし、よし、追加、はい、うん、そうビビらんでもいいんだよっていうね森江さん、今呼び出し中か。
あ、もしもし、すいません、はい、
大丈夫ですよ。
全く、いや、とりあえず始めていいのかどうかがよく分からなくてですね、
うん、もうね、はい、収録し始めてますよ。
あ、もう始まってるんですね。
始まってますよ。
あら、これはまずいですね
ザボのおなじみのパワハラでございます慣れてくださいね。
はいはい
はいはい、はい、すでにもう慣れてらっしゃるフォックスロードさんは平気の平気に入ってますよ。
まあまあ、こういうあ、こんばんは、すいません、お忙しい中、
いや
すいません、僕の素人な質問に付き合っていただきまして、
いやそんなとんでもない、そんな保険損を
いや本当です、本当です、もう、はい、
2人は初かな。
だとそうですね、直接お話しするのは初めてだと思います。
ツイッターでちょろっと絡んだぐらいですよね。
そうですね、はい、
うん、拝見しましたよ、はい、どうもタイガースキャストの出来がよろしくってビビってるって、
ね、いや本当ですよ、もう自分の後にあんな流暢に喋られちゃったら、本当どうしようもないです
もん、ね、タイガースキャストからこっちいろんな人からやたらと持ち上げられてる。
いやめちゃくちゃ良かったですよ本当に。
あ、素直に受け取っておくことにはしてるんです
か。いや本当です、僕ただただぼやいてただけですから。
いやそんなことないです。でも本当僕はあれですよ、モリエンテスさんの聞いて、あ、すごいまた喋れる人が出てきて、しかもパリーグのファンだと思ったらすごい嬉しかったですよ。
ありがとうございます。
はい、
はい、老体に夢中って頑張ってことを
本当に
ということで、モリエンテスさんが47でしたっけ。
47です、はい
ね。レザボが44、フォクソットが36でしたっけ。
5ですよ。
5か。5ということで、
はい、
うん、中年で今日は喋っていきましょう。
はい、よろしく。
中
年で、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、ボルエンデスさんは近々自分で番組立ち上げられるご予定があるということで、
はい、 はい、ラジオトークを使ってやってみようというふうに思ってるんです。
はいはい。
で、まあ、あれって12分限定ですよね。
そうですね、
確か。
そうですね、収録は。
なので、まあ、うん、はい、なので、まあ、僕がちょいちょい喋るにはちょうどいいのかなと。
なるほど。
いうふうに、はい、思いながらやっていこうかと考えているんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそれに対してわからないことが割とあってですね、
うん、はい、なんかいろいろ聞いていただけたらと思って。
あ、そうですね、はい、うん、まず、まあ、ちょっと一番初めに、どうしようかなと思ってるのが、大体ラジオ番組とかってオープニングとか、
はい、
あとはあの話してる最中とかに後ろで、まあ、BGM が流れてるものが多いじゃないですか。
なるほど、はい、
はい、でそれの入れ方がわからないんですよ。
なるほど。
はい、まずはフォックストロト君が教えてあげてくださいよ。
わ、はい、かりました。あのラジオトーク基本的にあの編集的な機能って、はい、あの、はい、ないんですよ、ほぼ。
あ、そうなんですね。
なので、
あ
の、
はい、
僕の番組がそうなんですけど、単純に、はい、あの後ろで音楽普通に流しながら喋るっていうほか、今のところないです。
あ、なるほど。あ、そういう風にしてやってるんですね。はいはいはいはい。
なので、
うん、そうかそうか、普通に
例えば僕だったら、今はパソコンと iPad で収録をしてるんですけど、iPad でラジオトークを立ち上げて、そのまま録音ボタンピッて押して、押すと同時にパソコンで音楽を流し始めるんですよ。
はい、あ、なるほど。そうか。ってことは、
はい、
僕今スマホでやってるんで、目の前にパソコンがあれば、スマホで話しながら、あのパソコンで音楽を流してるってことなんですね。
そういうことですね。
あー、納得納得。はいはい。
マイクで音拾ってるだけなんですよ。
なるほど。
はい。
あ、
僕もあの同じで、スマホが2台あるもんですから、
はい、
先に編集で BGM 作っと、12分の枠で編集を作っといて、あの曲を作っといて、うん、
はい、
でそれをスマホのノートに貼っ付けてあって、
はい、
それを再生して、オープニングの曲があって BGM が始まったら喋り出して、残り11分ぐらいになるとエンディングの BGM がかかるといった構成で作ってます。
あ、うん、はいはい。あ、じゃあそれをあらかじめ用意しておいてってことですね、
う
ん、
そうですね。
あ、なるほどなるほど、
うん、ただこれで、ね、めんどくさいと感じられる方も多分いらっしゃると思うんですよ。
うんうんうん、
うん、であるならば、
ね、確かに、
うん、12分という縛りがにこだわりがあるのであればラジオトークがいいかもしれないけども、
はい、
そうでないのであればアンカーとかスタンド FM の方が簡単に BGM 載せれると思う、
うん
うんうん、
あ、そうなんですね、
うん、
でスタンド FM って確かあれですよね、うん、ライブチャットみたいな感じで、
うん、
あの文字入れてとかっていうで会話したりとかもできるんですもんね、確か、
できます。
僕確か何回か投稿させていただいた記憶がありますけど、
できます、はい、できます。
なるほど。
できるし、うんうん、収録の場合では事前に、うん、フォームに、準備いただいてる BGM を乗っけることもできます。
ほう、
これはアンカーも同じですよね、フォクトさんね。
そうですね、アンカーは普通に収録してただ喋るだけの音声に後から編集で切ったり貼ったりしながら音声を乗っけること、あの BGM 乗っけることができるので、そういう意味では使いやすいですね。
うん、そうで、ポッドキャスト歴16年やってられるポトフさんという方がいらっしゃるんだけど、
はい、
この方がやってらっしゃるミニカップオブティーっていう番組があって、これは大体ね、5、6分、1本5、6分なんだけれども、
うんうんうんうん、
これはアンカーを利用されて、しっかり BGM 入ってるような番組になってる。
あー、なるほど。うん、
で最近の流行りは短けや短い方が喜ばれる傾向にあります。
あ、そうなんですね。
なんとなくそんな感じ。
なるほど。なので、印象受けてます。まあ、ラジオトークみたいな12分ぐらいのが、うん、まあ、なんだろう、うん、喜ばれるというか、なんというか、まあ、聞きやすいというか、そういう感じなんですね。
ザッピングをいっぱいしたがる人はそれが聞きやすいかもしれないし、
あ、なるほど。
あるいは僕や杉田さんみたいに運転しながら聞く人っていうのは 長、はい、長ければ長い方が喜ばれます。
あ、そうですよね。
どっちにも対応できるのはアンカーの方かもしれません。
あ、なるほど、うん、じゃあ、
はい、12分なのには結構理由があって、なんかその、うん、通勤とかで聞く人の平均的なその聞く時間っていうのが大体12分ぐらいだとちょうどいいっていう理由らしいですよ。
あ、うん、
へえ、うん、あ、そうなんですか。
を始めやすさっていうところですごくハードルが下がってるのがラジオトークのいいところで、
はいはい
はい、そういう意味では聞かれやすいしこう話しやすいし、別にラジオトークも12分収録できるよっていうだけで12分以下でも全然構わないわけなんで、
はいはいはい
はい、はい、なのでまあその辺は臨機応変に使い分けていくのがいいのかなとは思いますね、うん、
ね、
じゃあまあ、うん、一番じゃあまあ敷居が低いというかパパッと始めやすいのはまあやっぱりラジオトークですね。
で、そうです
ね、慣れてきたらじゃあアンカーに移行するっていうのもまあ手としてはあり
ありですね。
ですね。うん、なるほどなるほど、うん、
かな、うん、あと僕いろいろこうやってて感じるのがラジオトーカーさんはお若い方が多い印象がなんとなくあって、はい、
おお、
フォークソクソそうじゃない20代の子が多くないですか。
そうですね、いや結局手軽に始められるっていうことは初期投資少なくて済むんで、うん、今誰でもスマホ持ってる時代なんで、そのスマホ1台で終わっちゃうよっていうのが一番、うん、若い子とかがやりやすい理由ですよね多分、うん、
はいはいはい、はい、
あとポッドキャストになると今度は3、40代が多いような印象が感じるんですよね、
うんうん、なんかそのポッドキャストまで行くとなんとなく敷居が高そうなイメージなんですけど、そんなこともないんですか。
別にやってることは同じですよ。
ああそうなんですね。
ポッドキャストの場合はアップルポッドキャストの場合は、
はい、
ポッドキャストにどうやってその音声乗っけていくかっていうのが多分人によっては難しいなって思うところがあると思うんですけど、それこそアンカーとか、まあ、ラジオトークもそうですけど、連携する機能がアップルポッドキャストにちゃんと登録さえしておけば勝手に連携してアップしてくれるよっていう機能がついてるアプリもあるので、そこら辺も、まあちゃんと調べれば分かる程度には低くなってるかなというふうには。
なるほど、うん、はいはい、
そう、
深いっすね。
ラジオトークもポッドキャストに連携できるので、まあ12分っていう枠はあるんだけれども、
はい、
まあまあなんだろうな、フォークソフト君は最初ポッドキャストに連携するときはずいぶん手間をかけたそうだけれども、
あれは本当にすげえめんどくさかったんですけど、そう、その辺のなんかめんどくさい時期をちゃんと乗り越えられればそうなんですよね。
でもあれから1年以上経つから、はい、そろそろ簡素化できてるんじゃないのかな
とは思うんですよ。アップデートもあるだろうし、うん、まあ、ラジオトークもちゃんとその辺の問題とかも認識してるだろうし、
うんうんうんうん、
できなきゃできないでいろんな人に聞いたり自分で調べたりしながらやるだけではあるんですけど、
ま
あ、
なるほど、
うん、ポッドキャストよりかはまあ楽かなとは思いますけど、
はいはいはいはい、
うん、そうですね。で、ロリエンテスさん番組始めるとどういった内容の番組をするよ、
はい、基本的には、うん、野球とキンボールがメインで、
うん、
はい、あとは、まあ、雑談ちょこちょこっていう風に。
なるほど、
はい、リクエストもいただいちゃったのでそれもちょっと話さなきゃいけないんですけど、
うん、リクエストというのはフォックスオート君が言ったアイドルの話とかそういうことですか。
あ、そうです、ゴルフとアイドルの話をぜひやってくれと言われてしまったので、はい、うん、それはちょいちょい入れていこうかと。
ああ、いいじゃないですか。
あれは興奮なことに越したことないですからね、本当にね、
うん、ネタ豊富ですもんね、モリエンス
ですね。どうなんですかね、うん、まあ、毎日やってると多分さすがに息切れしてくるとは思うんですけど。
あ、毎日配信のご予定ですか。
どうなんですか、 どうした方が。でもフォックストロットさん毎日やってらっしゃいますよね。
僕は多分あんまり参考にならないと思うんですよ。僕本当に僕自身では普通だと思ってコツコツ毎日1本ずつ上げてるんですけど、いろんな界隈からお前は異常だって言われてるんで、うん、
変態配信者。
僕の場合は話題が基本的に野球、ほぼ野球オンリーの話で、うんうんうん、常に毎日1本ずつ上げてるっていうだけの話なんですけど、
うんうん、
まあ、その辺は本当人によってはいろんな、ね、その話題でやっていくのは全然いいと思うし、てか、はい、毎日縛る必要もなくって本来だと、うんうんうん、僕は毎日続けれてるから続けちゃってるだけの話、本当に惰性でだけなんですけど、はいはい、
じゃあ、まあ、だから不定期でも大丈夫ってことなんですか。
全然いいです、その辺の縛りっていうか、だからあれですよ、本当に自分のペースでやるのが一番いいですよ、
うんうんうん、
ただ最初の頃は縛った方がいいと思います。最初その、うん、ね、1週間ちょっと長くやっていきたいなって思ってるんだったら1週間2週間の間はそれなりに頑張っておかないと多分露出しないので、
誰
の反応がないとちょっとしょぼんとしちゃって気持ちない、はい、
泣いちゃうんですね、
はい、ある程度こう最初頑張って、はい、 あの人になるべく聞いてもらえるように露出していって、で、まあ、自分のペースでやっていくんでっていう形に持ってた方が僕はいいと思います。
なるほど、はい、じゃあちょっと初めの2週間は頑張ってって感じですね。
そうですね、それぐらいおけば多分、まあ、っていうかもともと多分モリエンテスさんそれなりにあの求められているところだと思うので、最初いろんな人多分あの来ていろんな話聞いてくれるはずなんで、多分そこのところでなんていうのがいいかなと思うんですよ。
まあちょっと人となりから始めて、まあキンボルトは何ぞやと、ちょっとなんとなくの構成の流れみたいのは頭の中では作ってはいるんですけど、なぜあのロッテのキャンプが僕見れないんですよ今。
あら、
あの日テレニュース24でしかやってなくて、はい、あれ昼間僕仕事してるんで見れないんですよ。で、うん、あれ再放送してくれないんですよ、
う
ん、夜。
ああそうなんだ。
はい、うん、なのでキャンプの状況って球団の公式のあの YouTube とかから見るしかなくて、
あ、
はい、そうするといいとこしか映さないじゃないですか。そう、だからネタにしようがないんですよね。
そうか、ま
あ、むしろあれですよ、モーコキャンプリポートとか今もあのファイターズのキャンプリポート見てますけど、はい、そっちの方が多いです。
あのガオラなんかは本当に良心的なんで、あのちゃんと1日2回やってくれたり、なんだったら
休
みに前日のとかをもう一回流すとか、そういうことやってくれるので、はい、
そうなんだ。
ちょうど今吉田康生がインタビュー受けてますよ。
わあ、そうだからガオラ本当に役に立つんですよね。
あ、逆にそれなんか、うん、はい、全然キャンプ見る気にもなくてネットの情報だけなんですよね。
あ、今日紅白戦あって、
うん、
ね、なんかずいぶんねいい子が出てきたっていう
話出てきてましたね。
どこ、はい、どこが、
え、巨人ですよ、巨人、
はい、若い子っていうのは誰だろう、秋広くんですか。
秋広、そうそうそう、秋広、
は
い、打ってましたね。
バッティングフォームだけ見ました、はい、とある方があの、はい、ツイッターに上げてくれてたから、
はいはい、そうなんです、見ました見ました。
あれ大谷翔平ですよ、
大谷翔平、そう、まあ、うん、はい。今、だいぶ飲み込みましたけど、まあいいと思います。
なんか、構え的に内角とかに対応できそうな感じ、なんか懐が深いイメージでしたけどね、
そうですね、
構え方が、
う
ん、
もうちょっと外人っぽくないです、なんか大谷翔平よりももっとなんかメジャーリーガーっぽいっていうか、うんうん、見ても、なんかあの、助っ人外人みたいなふりしてんなと思います。はい、
とりあえず
オープンでしたしね、
とりあえず身長は2メーターあるんですわ。
ですね、でかいですね、
うん、あ、でかいですね、うん、確かに。
そういう体の使い方になると、うん、外人っぽさがひょっとしたら出てくるかもしれないけど、
はいはいはい、うん、なんか僕個人的にはなんかどことなくこうなんかタフィーローズじゃないですけどね、なんかバットの振り見てもなんかあのスピード感はまだまだですけど、うん、すごく本当になんか助っ人外人みたいな出るイメージはすごくありましたけどね。
そうなのか、
あれは見てちょっと、あ、なんか物にできたらすごいなとは思いましたね。
あ、5位だよ、
うん、いいの、
いや、いいじゃないですか、
いいのが取れました
。いいのいっぱいいるもんな。
楽しみですね、はい、そうか、だからそうそう、はい、僕はキャンプの動画とかは一切見ないけれども、
はい、
ある程度はついていけるぐらいツイッターはちょいちょい覗き込んでるという状況ですね。モリエンテスさんに関してはベイスターズとロッテと2つのファンでいらっしゃって、
そうです ね、でもほぼ8割ロッテに今偏ってますけど、
ね、あ、8割ロッテなんですか。
はい、
うん、まあ、野球もいけますよと、で、はい、キンボールもいけますよ、
はい、怪しいスポーツやっております。
いうことですよね。
あれですよね、うんと、オムニキンなんたらってやつですね。
そうです、そうです、よくご存知で、
はい。北海道のローカルで一発行こうよっていう番組
ですね。はい、はい、はい。
はい、
木村さんですね。
木村洋二と、
大泉洋と、
大泉洋が、はい、あのやってた回を強烈に覚えておりまして。
あの北海道にも連盟があって、
はいはいはい、
僕一回大会で北海道行きました。
あ、本当ですか。
あの白老町、
はいはいはい、
はい、
白老
だ、そこで大会がありまして、
はい、それこそ、はい、だからそうですよ、その一発五用で行ってたのも確か白老ですよ。
あ、そうです、あそこにチームがあって、
はいはいはい、
あそこ大会でかいんですよね、暖房もちゃんとついてて、だから比較的いい練習ができてて、
へえ、いやだから久々にそれをすごい思い出して、お、 あのキンボールかってなってます。
あのキンボールです。
あのキンボールプレイヤーさんなんですよ。
はい、そうです、あの審判もやってます。
あ、審判も。
はい。
どうなんだろう。まだまだ国内の、はい、プレイヤー人数っていうのはそんな多くないんでしょ。
多くないですね。うん、はい。4,000-5,000人があるかどうかぐらいじゃないですかね。
ねえ、少しでも広がると、
そうですね、まあ、いいっすよね、これで急になんか10万人になるとは思いませんけども、うん、少しでもなんか例えば練習場所とかそういうのがどこだよっていうのが、うん、分かるような感じにできればなとは思うので、
うん、
はい、結構東京は意外と困らないんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
そうですね、だいたい月曜日から土曜日曜日までどっかしらでやってるんで、まあ、ただちょっと今コロナで全然体感が借りれなくて全くストップしてる状態ですけど、
まあ、うん、
うん、そういった魅力が伝わるとね、いいだろう
ね、なんとか、うん、はい、
うん、ですよね。
じゃあもうやっぱあれですね、こうね、この機に心配事はしっかりこう解決していただいてね、いい番組あれば本当にね、はい、いい
ね、本当に頑張ります、うん、まあ、そんな、はい、なんか余計なものを背負うつもりもないんですけど、
やっぱ一番いいですよ本当に、
うん、
本当
に言いたいこと言ってやろうかと思ってるだけなんで、
なるほどなるほど、うん、はい、でどうですかね、そんだけ野球、キンボール、あとゴルフも語られるということであるならば、はい、スポーツ特化型の番組のご予定ですかね。
あ、そうですね、どっちかというとそっちに寄りたいなと。
あ、
はい、
確かにフォックスオート君がツイッターで言ってたようにアイドルに関しても興味深いっちゃ興味深い
です、ね、あ、うん、アイドルはね、難しいんですよ、言い方悪いですけど、性が絡むとすごい面倒くさいんですよ。
性が絡むと、
はい、好みとかってのもあるじゃないですか。
はいはい、
うん、でやっぱり100人いれば100人考え方も違うし、
うん、
はい、まあなのでその辺は少し、まあ、気にしながらやっていこうかなと思ってますけど、
例えば同じグループ内の A ちゃんっていう子が好きだと、例えば森根さんが言ったとするならば、はい、B ちゃんファンからなんだこの野郎って来るかもしれないっていうご心配がある
そうです。例えば、うん、ですね、僕が今推してるグループは、
ほうほう、
すごく、なんだろう、普通じゃない感じなんですよね、接し方が。
は
あ、すごい、オタ同士が仲が良くて。
オタク同士が仲良い、
うん、そうなんです。要するに、ファン同士がすごく仲が良くて、本当に、LINE で、飲み会やったりとかするぐらい仲がいいんですけど、他は、どっちかって、例えば他のグループだと、今度、同担拒否っていう、多分分かると思うんですけど、
はいはい、
もう特にジャニーズとかもそうですけど、ね、同じファンを排除するみたいな、
ややこしいんすよね、
ややこしいんす、
ね、僕その、ね、同担拒否の意味が分からないんだけど、はい、ちょっともうちょっと分かりやすく教えてもら
って、はい、すいません、例えば、うん、僕が、はい、そのグループの中でこの子が好きです、
はい、
っていうのがあったとして、
はいはい、
で、その子前からもっと僕が知る前から好きだったファンの人がいたとするじゃないですか、う
んうん、はい、
そのファンの人がやっぱりできれば独り占めしたいから、その後から好きになった人を排除するというか、まあ、来んなよみたいな感じの、まあ、
意地悪しちゃうってことですか。
そうそうそう、はい、
ああ、
同担拒否です、はい、
やっぱ好き嫌いの話って絶対に基本的にはやっぱり好きだとか嫌いだとかの話って、ね、お前が好きならいいよ、はい、お前が嫌いなら嫌いでいいよっていうのが一番平和なんですけど、
はい、
なんかその、ね、同担拒否的な、よくわからないごちゃごちゃしたのが生まれやすいのがアイドル界隈のような、
はい、そうなんです、そうなんです、はい、だから、ね、性が絡むと面倒くさいってのはそういうやつです。
は
ぁ、はい、
全くその辺疎くって、そんなことがあるんですか。
はい、それはなかなか踏み入れない世界なので。
なるほど。
なんか野球とかこういうのだったら、まあ、僕が途中からこうやっぱりポジの話しかしなくなったもん、大体そのね、ごちゃごちゃ言ってると自分でもなんとなく やるのめんどくさくなっちゃうので、
はいはいはい、
やっぱりポジな話をしてた、はい、自分で楽しい話をしていくのが一番ですから、
ね、はい、もうそれが一番なので、そうそう、まあ、だからアイドルのことを話すだったら多分そういう方向に、
ね、楽しい話だけしとくのが一番いいっすよ、
はいはい、
そ そういうことか、だから僕はあんましアンチのコメントは来ないのかな。バカっぽい
と思いますよ。
バカっぽい話ばっかししてるから。
そんなことないですけど。
批判めいたことがあんま来ない、
うん。あ、そうそう、だから文句ばっかり言ってると文句言う人が来るんで。
そうなんですよ。
やっぱり類ともじゃないですけど。
いや、本当そう。
そういう人が来るんで。
そうなんですか。
はい。
平和ですよ、そのやっぱりね、平和に喋ってるとこにはやっぱ平和な人しか来ないんですよ。なんだかわかんない、不思議ですけど、僕もだからね、うん、あのお便り来るたびに本当うちのリスナーはあの、はい、僕ね、あのいい人たちばかりだっていう話をするんですけど、本当になんかびっくりするぐらいあの平和な意見しか来ないんで、隠してるわけでも何でもなくて、僕今まで来たお便りって全部読んでるんですけど、うん、あのどれもやっぱり平和ですよね。
はいはいはいはい。
なんかだからね、選手が、うん、こういう選手が心配ですとか、ああいう選手が好きですとか、そういうね、なんかなんだろう、温かいお便りしか来ないので。
いやーいいですよね。
そういう話をやっぱりしていくとそういう風になるんだなっていうのを、うんうん、思います。
ああ立派だ。
いやー人間ができてますよ。
いやいやでもやっぱり、ね。でも僕はリスナーさんに教えてもらったんで、そのね、やっぱりポジな話の方が聞きたいよって途中で言われて、うんうん、あ、じゃあそういう話してた方がいいのかなって、そういう風に言ってたらそうなったっていう話なんで、うん、これもだからやってって学んでることなんで、
はい、
だからその僕も最初割と文句は言ってたんで、今でもちょろちょろっとは言いますけど、でも大体はやっぱり、ね、9割5分ぐらいはポジティブな話でまとめるように努力していくと、なんかだんだんやっぱ楽しくなってくるし、
はいはいはい、
そういう見方になってきていいなっていうところは、うんうん、やってて学んで感じたところですね。
そうですか。とりあえずメッセージがね、そんなね、フォクソトクみたいにいっぱい来る番組っていうのは、はい、まずないと思ってください。
はいはい、はい、そうですね、はい、そうだろうと思います、
うん、
こんだけ番組がいっぱいあるわけですからね、そうそう、なかなか見つけてもらえることすら難しいと思うので、
そう、
まあ、そこはめげずに頑張ってやっていこうと思います。
そうそうそう、めげずにやるのが重要ですよね。
はい。
あのね、あのこんなこと言うのもあれですけど、本当めげずにやるために最初は頑張った方がいいんですよ、本当に気取りの、
はい、乗せるってことですね、うん、昨日に、は
いはい、やっぱなんか1週間ぐらい続いたら、うん、この先もちょっと続けないともったいないなっていう気分になるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
僕それで1年間からねどんどん続いてるので、
なるほど。
そのね、ここでやめたらもったいない、せっかく続けてきたのにの精神でずっとやってるので、
うん、まあよく3日3ヶ月3年って言いますからね。
いや本当
あと、そうそう、めったに来ないかもしれないけれども、はい、たまに来るコメント、感想、メッセージ、あるいはこう、何でしょうね、はい、評価のね、
はいはい、
メッセージなんかは、ね、本当にやる気が出ますよ。
出ますよね。
うん、
そうですよね。
そうですね。なんか、一時やめてた、ネットラジオの T 君も、僕のコメントでもう一回立ち上げてくれて、今でも続けてくれてらっしゃいますからね。そうそうそう、彼は辞めた1ヶ月後ぐらいに多分メッセージを送ってるはずなんですよ。
あ、
うん、今では毎日やってます
よ、はい、
そうそうそうそうみたいなこともあります。
やっぱり、ね、うん、一人でも聞いてくれる人がいるんだったら、じゃあやろうかなって感じもありますしね。
どんどんこれが膨らんでいくんですよ、
はい、もうそうなるといいな、夢しかないな。今は、
うん、ご予定としてはいつぐらいから始められるご予定なんですか。
すいません、今鳩時計がすいませんなっちゃってごめんなさい。
鳩時計、
すいません、
う
ん、
だな。
一応キャンプ終わってオープン戦ぐらいの時にやろうかなって考えてます。
なるほど。
オープン戦だったら多分見れると思うんで、
うん、はい、なるほど、
うんうん、本当初め開幕してからしようと思ったんですけど、この感じだとどうも早くやらないとまずいっぽい雰囲気になってるので。
なるほど、うん、
はい、
まああんまプレッシャー感じずに、
はい、
なんだったら今日明日にでも始めてもいいぐらいだと思う。
なんで多いっ
す。うん、僕なんかはこう、
はい、
ポッドキャストやるときに進行台本を起こしてそれをノートにアップするみたいな作業もしますけども、そんな、 何もノープランでやっていいと思うんですよ、
うん、まあ、うん、なんとなくテーマだけ書いといて、うん、この順番に喋ろうみたいなものは残しておこうかなと思ってます。あの、うん、一回あのクラブハウスあるじゃないですか、
はいはい、
あれであの誰も聞いてないだろうと思ってちょっと喋りの練習をしてたんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
自分で、はい
はい、
でやっぱりその言いたいことをその空でまとめて伝えるってすごく難しいなっていうふうに実感したんで。
そうでしょ、うん、
はい、うん、だからそのテーマだけの部分は書いておいた方がいいかなっていうふうに思ったんで、
うん、
で今日話すことっていうのはちょっとチラチラっと書いて、
なるほど、
はい、うん、しようかなというふうには考えてます。はい、
なるほどね、うん、はいはい、ラジオトークにはゲストさんをお招きするようなツールもあったりしますよ。最大5人が呼べるのかな、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ複数人で会話することも可能なんですね。
可能っちゃ可能だけど、例えば 5人で12分のラジオトークを消化しようと思ったら、
あ、まあ厳しいですよね、
あっという間に過ぎますよね。
ラジオトークそのコラボ機能ついてて、あの楽しそうなんですけど、その別に12分の上限が撤廃されたわけではないので、うん、12分で5人とか呼ぶとわちゃわちゃわちゃわちゃして終わっちゃうので、
はい、
割
とせいぜい1人2人かな。
そうですね、かっちり進行しないと、あのいいところで切れちゃうんですよね。
あ、なるほどなるほど
温まってきたなぐらいで終わっちゃう。
はいはいはいはい、
うん、そうなんですよね、うん、
まあ、時間の問題はありますよね。
うん、まあ、でも12分っていうのはお手軽っちゃお手軽、聞きやすいっちゃ聞きやすいしな。という感じでですよ、
はい、
なんだろうな、僕先日ベイスターズの特集をした回があって、
はいはいはい、
その時にお話し してらっしゃったアストレイさんという方がですよ、ノートというアプリで配信、
あ、ノート、はいはい、うん、
アプリについて論述を書かれているページがあったりしますよ。
ほうほうほうほう、うん、それはちょっとメモっときます
もしかしたらあのご参考になるのかな、はい、あのラジオトークが本当にベストなのかっていうね、比較ができるかもしれないし。
ああ、なるほど、うん、その自分の考えてることとってことですよね。
そうですよね、どうですか、ゲスト招いてどうのこうのっていうのは僕はずっとやってることです。フォックトさんはめったにゲストは呼ばれないタイプでございます。
そうですね、ゲストに呼ばれることはあるんですけど、うん、なかなか僕もあの呼ぶあれがないです、うん、あの気がそんなにないので。
森江哲さんは一人喋りで行く感じですか。
そうですね、基本はそこであの、うん、もちろんあの慣れてきたらあの、うん、ゲストの方もお呼びしてやりたいなという気持ちは存分にあります。例えば、うん、あのキンボールでもゲストの方とか呼んで喋ってもらうっていうふうにもできると思うんで。
それはリモートですか。例えば
そうですね、
試合後に2人で並んで収録するっていうのも可能ですよ、はい、ラジオトークだったら、
うん、なるほど、
そうそう、